高山俊吉気分青信号。こんにちは、しばらくぶりですが交通の問題の話をしてみます。少し旧聞といいますかね、以前のことになりますが、4月に、栃木県の鹿沼市で、学校に行く途中の子どもたちがクレーン車にはねられて、6人もの子どもさんたちが亡くなったという事故がありましたね。自動車運転過失傷害、あるいは自動車運転過失致死ということで、このクレーン車の運転者が逮捕されました。でこの運転者が転換の持病を抱えていながら、運転免許の更新の時にそのことを申告してなかったということが分かって大問題になったんだけれども、結局この運転者については5月に入って、自動車運転過失致死罪で起訴されて、裁判が始まったと、こういう報道がありました。転換というのは、以前は道路交通法で、運転免許を持つ資格を欠く、そういう理由事情に掲げられていました。でしかし2002年、今から9年前ですが、道路交通法が改正されて、そのやり方が変わった、5年以上発作が起きていないし今後も起きる恐れがない、あるいは発作は睡眠の時に限られて今後も悪くなるというその危険は認められないといったような条件をクリアできていれば免許は取れるというようになったんですね。転換というのは症状に随分幅があって、転換だということになればもう車の運転ができないっていうふうに言い切ってしまうにはあまりにも症状の幅が広い。でそのためにどういう状況かということによって運転ができるかできないかということを振り分けるというそういう方式になった。でこれはとても大事なことで、車の運転というのは、なかなか社会参加ができない不利益な条件を抱えている人たちが周りの支援によって、例えば運転の訓練指導とかそういうこともありますが、さまざまな訓練指導の中で、あるいは症状の改善の中で、車社会に参画していくことができるようにするという努力を尽くそう。これは車の運転免許に関する大きな流れ、トレンドとしてあるんですね。例えば手足の活動が十分でない、あるいは手足の一部に欠損がある、そんなドライバーでも車を改造することによってそこを補強して、運転できるようにすると、こんなことも行われています。障害を持つ方々がもう何十万人と車社会に参画して、そうでなくても不利益な身体条件を車の運転のところでは健常者と同じように活動ができるんだということで、仕事もきちっとやってもらおうと、張り合いのある生活にもなってもらおう、こういうことなんですね。この2002年の道交法の改正というものもそういう構想のもとで行われてきた。危ないものは排除してしまえっていう乱暴な議論が時に行われますけれども、それは正しい態度ではない、科学的な態度ではないし、今お話したような不利益な条件を持つ人が車社会に参画することをみんなで推し進めていこうという、そういう考えにも反するので、そこはみんな取らずに実情をよく見ながら考えていこうというふうになってきたはずなんですね。ただこのドライバーの場合には3年前にも やはり交通事故を起こしていて、その時にも実は転換症状が発症している時に起きていたのではないかという、そういう疑いが持たれているようです。実情は私はよく分かりませんが、報道を見る限りではそんなことが伝えられます。身体に不利益な条件を持っているという場合には、やはり医療機関とよくよく相談をし、そして、大丈夫だということの、まあ、いわば専門家のお墨付きをもらいながらやっていくということが当然に大事ですから、そのことをこのドライバーはきちっとやってきたのだろうかという、その懸念は確かにあります。社会参加というのはとても大事なことだから、それを重視するという、そういう方針の基本は揺るがすべきではないけれども、その中で、しっかり頑張っていこうというドライバーには、ドライバーとしての決意も求められるということになるだろうと私は思います。自分自身の病気を申告していない、それを隠して免許を取るというようなことになると、それは多くの人を大変な不幸に陥れるだけではなく、自分の人生もそれはもう本当にダメにしてしまいますから、その点については多くの患者さん自身がきちんと自覚をすることも大事だろうと思います。また専門医の皆さんもそういうアドバイスを患者さんにしっかりしていただきたいというように思います。せっかくのこの制度の改変、制度が変えられたのは良かったと思ってます。私はそれは良い改革だったと思ってますけれども、その内容を確かなものにするための努力は専門医の皆さんにも、あるいは患者さんや患者さんの周囲の方々にも求められているんだろうというふうに思います。この不幸な事件をきっかけに、状況を大きくいい方向で、前向きな方向で正していくという、そういう姿勢で対応したいなと私は思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。